From the conference center at Temple Square.
ソルトレイクシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はボルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしております。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大幹事会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ幹事がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の第一部会に皆さんを歓迎いたします。このカンファレンスセンターおよび世界中で集会に参加している会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大幹事から私が司会をするように頼まれました。中央幹部および中央補助組織会長会がこの大会に出席しています。今朝この会を始めるにあたり、この大会は教会福祉プログラムの75周年を記念するものであることをお知らせします。素晴らしいことだと思います。この部会の音楽を担当するのはパタマラクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オーガニストはクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が喜べ主よを歌いました。ここで聖歌隊が神に栄えを歌います。開会のお祈りは70人のアラン・ F ・パッカー長老が行います。
私の清い天のお父様、私たちはあなた様に感謝を捧げます。私たちがこのように集まることのできた機会に、この素晴らしい総大会に出席することができますことに感謝いたします。私たちは福音に感謝しています。あなた様の 御子イエス・キリスト様の福音に感謝いたします。私たちに与えられたこの福音に、私たちがあなた様のもとに戻るためにどうしなければいけないか理解することができる福音に感謝します。あなた様の計画に感謝いたします。あなた様の教義に感謝いたします。知識に感謝いたします。私たちがあなた様のもとに帰る権利を得るために、祝福を得るために必要なことを行うときに、この知識あることに感謝いたします。真剣指導者に感謝いたします。この教会を導くために召されたモンスン大官庁、また大官庁会十二使徒に感謝いたします。また他の指導者、世界中で召されている指導者に感謝いたします。真剣に感謝いたします。私たちがこの会を、この大会を始めるときに、あなた様の御霊が私たちと共にいますように祝福してください。話す人たちが、彼らが準備されたメッセージを伝えることができますように、そして私たちが聞き覚えてい いることができますように、理解し、それらの原則を生活の中で応用することができますように、私たちの一部となることができますように、そして私たちは準備をすることができますように、あなた様の、私たちの証が、信仰が一つになりますよう、すべてのことをイエス・キリストの皆により、アーメン。
これから私たちの愛する預言者、トーマス・S・モンソン大官庁からお話を伺います。大官庁のお話の後、聖歌隊が賛美歌、御言葉を語る、御言葉を語る預言者たちを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のエルトム・ペリ長老からの話を聞きます。その後、中央諸島教会会長会第一顧問のジーン・スティーブンス姉妹がお話しします。続いて、七十人会長会のウォルター・ F ・ゴンザレス長老からお話を聞きます。
When this building was planned, この建物が建てたときに、これがいっぱいになると思ってもいませんでした。素晴らしいことです。私の愛する兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回年次総大会の開会にあたり、皆さんと再び共に集えることは素晴らしいことです。この6ヶ月間は矢のように過ぎていきました。私は多くの責任に多忙を極めていました。この期間にいただいた素晴らしい祝福の一つは、ハワイ州ライエの美しい神殿を 再奉献できたことでした。ハワイ州ライエ神殿の大規模な改修工事にはおよそ2年を要しました。私はヘンリー・B・アイリング夫妻、館長夫妻、クエンティン・エル・クック長老夫妻、そしてウィリアム・ワーカー長老夫妻とともに奉献式に出席しました。11月に行われた再奉献の前の晩は、神殿地区の2000人の若者が BYU ハワイ校のキャノンアクティビティセンターを埋め尽くし、イベントを行ってくれました。集合の地と題したこのイベントは、地元の教会と神殿の素晴らしい歴史を創造性豊かに、また見事に描いたものでした。本当に素晴らしい夕べでした。翌日は3つの部会に分かれて、神殿が再奉献され、霊的に満たされました。主の御霊が私たちに豊かに注がれていました。私たちは今後も神殿を建てます。今朝、私は新しく3つの神殿を建てるために、現在土地の購入が行われ、数ヶ月から数年にわたって建設が行われることを発表いたします。神殿が建てる場所は、コロラド州のフォートコリンズ、アイダホ州のメリディアン、そしてカナダ・マニトバ州のウニペグです。この神殿によって多くの地元の会員が祝福されることでしょう。毎年何百万という儀式が神殿で執り行われています。私たちがそれらの儀式を自分自身のためだけではなく、世を去った愛する人々のためにも引き続き忠実に行うことができますように。彼らは自分自身では儀式を受けられないからです。教会は引き続き災害時の人道支援を提供しています。最近、 日本において壊滅的な地震と津波が発生し、また原子力の問題が起きています。私たちは日本の人々を心配し、援助の手を差し伸べています。教会は食料、水、毛布、寝具、衛生用品、医療、衣服、燃料を含む約60トンの物資を送りました。教会のヤングルシングルアダルトたちは自分の時間を捧げ、インターネットやソーシャルメディア、その他の通信技術を使って会員の安否を確認しました。会員たちは車で行くことが困難な地域には教会が用意したスクーターを使って支援を提供しています。衛生キットや清掃キットを作成する奉仕プロジェクトが東京、名古屋、大阪の多くのステークやワードで準備されています。これまでに4000人以上のボランティアによって4万時間以上の奉仕が行われてきました。日本や助けを必要とする地域に対する支援は今後も継続されます。兄弟姉妹の皆さん、福音に対する皆さんの信仰と献身、互いへの思い、愛と思いやり、ワードや支部、ステークや地方部における皆さんの奉仕に感謝しています。また10分の1と献金を忠実に納め、教会の他の基金へも惜しみなく献金してくださる皆さんに感謝しています。2010年末には世界中の340の伝道部で52,225人の宣教師が奉仕していました。伝道活動は神の王国にとって欠かせないものです。もし可能であれば、教会の中央宣教師基金に献金をすることを考えるよう提案いたします。さて兄弟姉妹の皆さん、私たちは今日と明日伝えられるメッセージを心待ちにしています。話者は天の助けと導きを求めながらメッセージを用意しました。話に耳を傾け、学ぶときに主の御霊に満たされ、高められ霊感を受けることができるよう祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
世界中の兄弟姉妹、私たちは今朝預言者の声に耳を傾けるために集まっています。先ほど聞いたトーマス・S・モンソン大艦長の声が地上における神の生ける預言者の声であることを明かします。モンソン大艦長の教えと模範によって私たちはどれほど大きな恵みを受けていることでしょうか。私たちは今年新約聖書から預言者たちの言葉を勉強する機会に預かっています。旧約聖書では預言者たちの一つの民について研究しますが、新約聖書はただ一人のお方の生涯とそのお方の与えた影響が中心となっています。そのお方こそ天と地の二つの市民権を持ってこの世に来られた救い主、贖い主、イエス・キリストです。今日の世の中は人の教えであふれているため、新約聖書に記された救い主の生涯と教えという何よりも大切な出来事を人々は容易に忘れ信仰を失っています。救い主ご自身が私たちの生活の中心におられるのと同様に、この神聖な書物は聖文の歴史の中心に位置するものです。私たちは新約聖書を研究し大切にする決意をしなければなりません。新約聖書の研究によってかけがえのない知恵を見出すことができます。私は各地を巡って教会を組織したパウロの物語、特に彼がテモテに与えた教えを読むのが好きです。パウロがテモテに宛てた第一の手紙の第4章にはこのように記されています。これらのことを命じまた教えなさい。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。信者の模範となり、それを続けるために安息日を守ること以上に優れた方法を私は考えられません。世界が創造された時から他の日と区別された一日がありました。神はその第7日を祝福してそれを聖別された。神は自らこの日にその働きを休まれ、私たちにも同じようにすることを求めておられます。そしてイスラエルの子らに次の戒めをお与えになりました。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。それで主は安息日を祝福して聖とされた。安息日を守るためには必ず礼拝を行わなければなりません。アダムとエバは死すべき世にあった後、入った後、御父の一人子の犠牲の雛形として主なる彼らの神を礼拝し、主への捧げ物として群れの遺言を捧げるようにと命じられました。動物の犠牲は神の子羊であるイエス・キリストがいつか私たちにご自分を犠牲として捧げられることをアダムの子孫に思い起こさせるものとなりました。救い主は生涯を通じてその犠牲について話されました。その言葉が成就したのは十字架につけられる前の晩のことでした。主は世の喧騒から離れた2階の部屋に弟子たちを集めて主の晩餐の生産を定められました。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べよ、これは私の体である。また杯を取り感謝して彼らに与えて言われた。みなこの杯から飲め、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。救い主の食材はその時から大いなる最後の犠牲となりました。復活後にアメリカ大陸を訪れた救い主は弟子たちに神権を与え生産を定めてこう言われました。またあなた方は私がしたように、すなわち私がパンを裂いて祝福しそれをあなた方に与えたように、いつもこれを行うように努めなさい。 それはあなた方がいつも私を覚えていることを父に示す証となるであろう。そしてあなた方はいつも私を覚えているならば、私の御霊を受けるであろう。廃墟の暗黒時代にも、安息日の礼拝と生産のこの様式が様々な形で続けられたことは驚きに値します。福音が回復された時、救い主から最初に生産を受けた3人の使徒、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーを訪れました。この3人の指示のもと、イエス・キリストの教会の会員たちに聖餐を執行するために必要な神権の権能が回復されました。救い主から預言者と人たちに、そして彼らから私たちに授けられたその神権の権能は現在まで地上に依存しています。世界中の若い信権者は熱心に戒めを守り、福音の標準に従うことによって信権の力を行使するふさわしさを保っています。これらの青少年は霊的に清い手と純真な心を持って、2000年以上前に定められた救い主の主の方法により生産を準備し、また祝福しパスしているのです。安息日を守るには聖餐を受けなければなりません。主は教義と制約の中で私たち皆にこう命じておられます。またあなたは世の汚れに染まらずに、自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。まことにこの日はあなた方の労苦を解かれて休み、意図高き方に礼拝を捧げるように定められた日だからである。またこの日にはあなたは他に何事もしないようにしなければならない。自分の生活における安息日と生産の様式について考えてみると、主は私たちに3つのことを求めておられるのが分かります。第一は世の汚れに染まらないことです。第二は祈りの家に行って聖式を捧げることです。第三は労苦を解かれて休むことです。クリスチャンでありキリストの真の弟子として生活することは素晴らしいことです。主は私たちについて、私が世のものでないように彼らも世のものではありませんと言われました。世の汚れに染まらないように、安息日には仕事やレクリエーション施設に関連した属性的なものを避けるように主は求めておられます。主は私たちが適切な衣服を身につけるよう望んでおられると思います。若い人たちは日曜日には晴れ着を着るという昔からの言い習わしが時代遅れだと考えるかもしれません。しかし日曜日に普段着を着るようになると、心構えや行動も同じようになってきます。もちろん子供たちが朝から晩まで清掃したまま日曜日を過ごす必要はありませんけれども、子供に勧める服装や計画する活動を通して、私たちは彼らが生産に向けて準備し、一日中その祝福に預かるように助けているのです。主に聖式を捧げるとはどういう意味でしょうか。私たちは誰でも間違いを犯します。天の御父や気持ちを傷つけたかもしれない相手に対して罪や過ちを告白し、それを捨てる必要があります。安息日はこのような私たちの聖式を主に捧げる絶好の機会となります。主はこう言われました。この主の日にあなたは意図高き方にあなたの供え物と聖式を捧げ、また兄弟たちと主の前にあなたの罪を告白しなければならないことを覚えておきなさい。メルビン・J ・バラード長老は次のように勧告しました。私たちはすべての町生徒にこの聖餐の席についてもらいたいと思っています。そこは自己を吟味する場であり、自己を診断する場であり、進路を修正し生活を正して教会の教えや他の兄弟姉妹と調和させていくことを学ぶ場だからです。ふさわしく聖餐を受けるとき、私たちは進んで救い主の皆を受け、
主の戒めを守り、いつも主を覚えることを証明します。このようにしてバプテスマの誓約を新たにするのです。主は弟子たちに、これを行うたびにあなた方は私があなた方と共にいたこの時を思い起こすであろうと約束されました。労働を解かれて休むとは、畑の農機具を動かずに、また店のドアに閉店と表示することだけを指すと考えるかもしれません。しかし今日の世界では、労苦には日常生活に関連する仕事も含まれています。つまり安息日の礼拝や人々に仕え、教え導く機会を奪うことになる家でのビジネス的な仕事、運動競技、その他の活動が含まれるのです。主は初期の時代の生徒に対して、神聖なものを軽んじてはならないと言われました。それは安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではないと弟子たちに言われたことを私たちに再確認しておられるように思います。兄弟姉妹、私たちが救い主との約束をおろそかにし、新約聖書をはじめとする聖文の教えを無視して主に従わなくなるとき、敵対する者はこの終わりの時に勝利を収めるのです。子供をお持ちの皆さん、今こそ聖餐会に出席して信者の模範となるよう子供たちに教えましょう。日曜の朝が来たら、子供たちが十分な睡眠をとり、ふさわしい服装をするようにしましょう。そして聖餐の象徴を受け、人を啓発し、強化し、高揚する聖霊の力を受けるための霊的な準備ができるように助けてください。皆さんが安息日を一日中尊び、一週間を通してその霊的な祝福を経験することによって、家族に愛があふれるようにしてください。皆さんの息子、娘が安息日を守ることにより、立って光を放ち、彼らの光が国民のための旗となるようにしましょう。歳月を重ねるにつれて、私は自分の少年期、青年期の安息日を絶えず思い返すようになっています。執事として初めて聖餐を配った日のことも今も覚えています。ワードの会員たちにガラスの小さなカップをパスしたものでした。何年か前に故郷の教会の建物が建て直されることになりました。説教壇の下の物入れは扉が開かないように封印されていたのですが、開けてみるとずっと忘れられていたガラスの小さなカップがいくつか出てきたのです。その一つを記念にいただきました。また海兵隊にいた時も緑色の小型のトランクを持ち歩いたことを覚えています。中には木製のトレーと生産カップの箱が入っていました。紛争や戦争の絶望感の中でも主の晩餐の平安と希望を取り戻すためでした。青少年時代に使った生産のカップ、また少年時代を過ごした山への地や太平洋の遥か彼方で使っていた生産のカップについて思い巡らすとき、世の救い主が私のために進んで苦い杯から飲んでくださったことへの感謝の念で満たされます。私は救い主のおかげで詩篇の作者と共に主の無限の食材の祝福により、私の杯は溢れますということができます。安息日を前にした今日、この素晴らしい大会を始めるにあたって、私たちがそれぞれのワードや支部で毎週聖餐会に出席して受ける祝福と機会を思い起こしましょう。私たちや家族に約束されているこれらの祝福が受けられるように、安息日に向けて準備し行動しましょう。この世で受ける最大の喜びは、救い主に従うときにもたらされることを心から証しします。主の聖なる日を記憶するという戒めを守ることができるよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
偉大な知恵と愛をお持ちの天の御父は、霊の息子娘を子供の姿で地上へ送られます。彼らは神聖な特質と行く末を持つ尊い贈り物として家族のもとに来ます。天の御父は私たちがご自身のようになるのを助ける上で、子供が鍵となることをご存知です。 何年か前、この大切な真理はある70人が香港に赴いた時にも示されました。この70人は会員の必要を満たせず、多くの問題を抱えたとても貧しいワードを訪問しました。ビショップが現状を説明していると、その中央幹部は会員に10分の1を納めてもらった方が良いという印象を受けました。会員の困窮した状況を知っていたビショップは、勧告をどのように実行したら良いか悩みました。思案の末、彼はワードの中で特に信仰の強い会員に放ち、10分の1を納めるように進めようと決めました。次の日曜日、ビショップは初等国教会に行きました。主の10分の1の立法について子どもたちに教え、彼らに得た収入の10分の1を納めるように進めました。子どもたちは承諾し、10分の1を納めました。ビショップは後でワードの大人のところへ行き、過去6ヶ月の間、ワードの忠実な子どもたちが10分の1を納めてきたことを伝えました。そして子どもたちの模範に倣って、彼らも10分の1を納めるように進めました。人々は子どもたちが喜んで犠牲を払ったことに深い感銘を受けて、10分の1に納める努力をしました。すると天の窓が開かれました。忠実な子どもたちの模範のおかげで、ワードの従順さと証しが増したのです。子どもたちを模範として仰ぐように教えたのはイエス・キリストご自身です。新約聖書には、天国で最も偉いのは誰かと使徒たちが議論しているときに、主がお答えになった言葉が書かれています。イエスは実物を用いて簡単に、しかし力強く教えられました。幼い子どもたちを呼び寄せると、彼らの真ん中に立ち、このように言われたのです。心を入れ替えて幼子のようにならなければ、天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。私たちが子どもから学ぶきことは何でしょうか。子どもが持つどのような特質が、またどのような模範が、私たちの霊的な成長を助けるのでしょうか。尊い神の子どもたちは、信じる心を持って私たちのもとへ来ます。彼らは信仰にあふれ、御霊の促しを受けやすく、謙遜、従順、愛の模範です。多くの場合、まず進んで愛し許すのは子どもたちです。キリストのような特質を示す子どもの従順で力強い模範が、私たちの生活にどのような祝福をもたらすか、いくつかの経験を紹介します。最近、わずか2歳のトッドという男の子が母親と一緒に美術館へ行き、救い主をテーマにした特別な絵画展を見ました。母親は主の神聖な姿を見て回りながら、息子が敬虔な様子でイエス様と口にするのを聞きました。見ると、彼は腕を組み、頭を下げながら絵を見て回っていたのです。私たちは、トッドから主への謙遜さ、謙虚さ、愛の姿勢について何か学べるのではないでしょうか。去年の秋、アルメニアで10歳の少年の模範を見ました。戦災会が始まるのを待っていた少年は、支部の最年長の会が到着したのに気づきました。彼はすぐにその姉妹のそばに行き、彼女が捕まれるように腕を差し出しました。そして話が聞こえやすい礼拝堂の最前列に案内したのです。彼の小さな親切から、主の王国で一番偉い人は他の人に使える機会を探す人だというのが分かるのではないでしょうか。初等教会のケイティからは、家族に与える影響について学びました。ケイティは初等教会に出席して、福音の教えに心を惹かれました。彼女は強まる信仰と証を持って、両親の枕元に手紙を置きました。福音の真理が彼女の心に根付いていること、また天の御父に近づき、主の戒めを守りたいこと、そして神殿で家族の結び固めを受けたいと強く望んでいることを綴ったのです。可愛い娘の簡潔な証は、両親の心を強く動かしました。ケイティと家族は、家族を永遠に結ぶ神聖な神殿の儀式を受けました。ケイティの信じる心と信仰の模範は、家族に永遠の祝福をもたらす助けとなりました。彼女の心からの証と主の計画に従いたいという望みは、私たちに最も大切なものが何か、はっきりと気づかせてくれるのではないでしょうか。私たちの家族は、親類の6歳のリアムからいろいろなことを学んでいます。この1年、彼は悪性の脳腫瘍と戦ってきました。難しい手術を2回受けた後、放射線治療を何度も受けなければならないと知らされました。治療の間、リアムは 一人きりでじっと動かずにいなければなりません。鎮静剤を打つと気分が悪くので、リアムは鎮静剤を断りました。インターフォン越しに父親の声が聞こえさえすれば、鎮静剤がなくてもじっとしていれると決心したのです。不安の中、父親は愛を込めて励まし続けました。リアム、お父さんが見えなくてもここにいるからね。君ならできるさ。愛しているよ。リアムは全く動かずに33回の放射線治療に耐え抜きました。医師は鎮静剤なしでは幼い彼には不可能だと思っていたのです。何ヶ月もの苦しみと困難を経験しながら、リアムはその楽観的な態度で幸福と希望を持って逆境に立ち向かう素晴らしい模範を示しました。彼の模範は医師や看護師、その他の大勢の人々に感動を与えました。私たちはリアムから選びと天の御父への信頼について大切なことを学び続けています。私たちも御父を見ることはできませんが、リアムのように御父の声を聞き求め、人生のチャレンジを耐え忍ぶために必要な強さを得ることができます。リアムの模範から子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなるというベニヤミン王の言葉をよりよく理解できるようになるのではないでしょうか。これらの子どもたちの模範は、私たちが天の王国に入るために身につけなければならない子どものような特質を示しています。子どもは世に染まっていない輝く霊であり、教えやすく信仰にあふれています。救い主が子どもたちに特別な愛と価値を見出しておられることに何の不思議もありません。救い主がアメリカ大陸を訪れた時の驚くべき出来事の中でも、子どもたちに優しく教えられた場面には特に際立っています。主は感動的な方法で一人一人の子どもに手を差し伸べられました。イエスは幼い子どもたちを一人一人抱いて祝福し、彼らのために御父に祈られた。そしてイエスはこれらを終えられると涙を流された。またイエスは群衆に向かって、あなた方の幼い子どもたちを見なさいと言われた。エム・ラッセル・バラード長老はこの救い主の戒めの大切さについて次のように教えています。この時に主が少しだけ見なさいとか、気の向いた時に見なさいとか、時々子供のいる方に目をやりなさいなどと言われなかった点に注意してください。主は子供たちを見なさいと仰せになったのです。これは目と心を持って子供たちを見なければならないという意味であり、彼らを神聖な特質を備えた天父の霊の子供としてありのままに見つめ理解しなければならないという意味です。家庭以上に子どもたちを見るのに最適な場所はありません。家庭はみんなが共に学び成長できるところです。初等教会のある美しい歌がこの真理を教えています。主の御心にかなう人になるため主がくださった素敵な家族。家庭という愛と信仰のあふれる環境こそ、神の霊の子どもたちの神聖な特質を一層身近に見て理解できるところです。私たちの心が和らげられ、変わろう、子どものになろうと謙遜に臨むのは家庭の中です。そしてこれがキリストのようになるためのプロセスなのです。さまざまな人生の経験をして、かつて持っていた信じる心や幼子のような信仰をなくしてしまってはいませんか。あなたの周りの子どもたちに目を向けてください。もう一度見てください。あなたが見ているのは家族の、近所の、あるいはワードの初等教会の子どもたちかもしれません。学ぶ心と子どもたちの模範に従う意思を持つならば、彼らの神聖な特質は私たち自身の霊的な成長を促す鍵となるでしょう。私はいつも子どもたちの模範に感謝をしています。子ども一人一人の模範が私が成長するために必要なことを教えてくれました。イエスがキリストであられると慎んで明かします。主は完全な御子であり、従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛に満ちておられます。 私たちが主の模範に従い、幼子のようになって天の家へ戻る努力ができますように、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
昨年の10月、妻と私はニール・エル・アンダーセンご夫妻と共にアルゼンチンのコルドバを訪れました。神殿の区割り式に出席しました。式が終わりますと恒例の記者会見が開かれました。教会の会員ではないある女性記者が、男性たちが 妻を非常に大切に扱っている様子を 見かけたと言いました。それから彼女は予期せぬ質問をしました。あれは本当の姿なのですか、それとも見せかけですか。その記者は会員に何か特別なものを感じたのでしょう。彼女はキリストに従いたいという会員たちの望みに気づいたのかもしれません。全世界の教会員がそのような望みを持っています。同じように教会の会員ではない非常に多くの人々も主に従いたいという望みを持っています。最近妻と私はガーナとナイジェリアの人々から多くの感銘を受けました。大多数の人はこの教会の会員ではありませんでしたが、彼らの会話の中に、また自宅や車の中、壁や看板にもキリストに従いたいという望みが現れていて、非常に嬉しく思いました。これほど多くキリストの教会が隣接して立つ様は見たことがありませんでした。末日聖徒である私たちには、このような大勢の人たちを招き、この教会にはすでに彼らが持っているものに、良いものに付け加えられるものがあることを知ってもらう義務があります。どの大陸、気候、文化人の人であっても、預言者ジュセスミスが次元の中で天父と御子にまみえたことを自分自身で知ることができます。また天の御使いが神権を回復したことや、モルモン書がイエス・キリストのもう一つの証であることを知ることができます。エノクのこの言葉通り、天から義が下り、地から真理が出て、御地の独り子を証しするからです。救い主は、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろうと約束されました。キリストに従う人々は救い主に倣って生活し、光の中を歩きます。どれほど救い主に従っているかを見極めるのに役立つ2つの特質があります。その第一は、キリストに従う人々は愛情深い人々です。第二は、キリストに従う人々は制約を交わし、それを守ります。第一の特質は、おそらくコルドバの記者が教会員の中に見出したものでしょう。私たちはキリストを愛しているので主に従います。愛のゆえに贖い主に従う。その時に私たちは主ご自身の模範に習っているのです。救い主はその愛のゆえに、どのような状況にあっても御父の御心に従われました。厳しい肉体的精神的な苦痛を受けられても、それでも従順であられました。鞭打たれ、あざけられ、敵に苦しめられ、共に見捨てられても従順であられました。救い主の使命に特有の贖いの犠牲は最高の愛の表現でした。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだとある通りです。どのような状況にあっても、キリストが御父に従われたように、私たちは御子に従うべきです。そうすれば、どのような迫害や悲しみ、苦しみ、棘を受けようと問題ではありません。私たちは一人ではありません。主が必ず助けてくださいます。いかなる状況でも、私たちは主の深い憐れみにより強められます。キリストに従うことで、モアブの女性のルツのように大切なものを捨てることになるかもしれません。回収者であるルツは、神とナオミへの愛のゆえに、すべてを捨てて信仰に生きようとしました。それは、試練と誘惑に抵抗することかもしれません。ヨセフは若い頃、奴隷として売られ、愛するすべてのものから引き離されました。後に、純潔を破るように誘惑されたとき、それを拒んで、 どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと言いました。彼はどのような試練や誘惑にも屈しないほどの神を愛していました。今日世界中に現代のルスとヨセフがいます。エクアデルのグアキエルに住むジミー・オルベラが兄弟が伝道の召しを受けたとき、彼の家族は大きな試練を受けていました。彼が伝道に出発する日、家の外に出たら家族の縁を切るぞと言われました。非常に心が痛みましたが、彼は家を出ました。でも伝道の召しを果たしていると母親からある日、家族はとても多くの祝福を受けているよ、だからもっと長く認知にいてほしいという頼りが届きました。今日オルベラ兄弟は聖旧祝福師です。真に愛したキリストは私たちが主に仕えるように必要な力を授けてくださいます。ペトロに3度私を愛するかとお尋ねになったとき、主はそれを示されました。ペトロが主を愛していると明言すると、主は後に来る困難について教え、私に従ってこなさいと招かれました。主のこの言葉は私たちに対する問いかけでもあり、招きでもあります。従順になろうと努力する上で、愛は強い影響力をもと及ぼします。救い主に対する愛は主の戒めを守るように私たちを促します。父母や伴侶への愛もまた福音の原則に従うように促します。他の人々への接し方で私たちがどれほど救い主に習っているかが分かります。すぐに腹を立てない、立ち止まって人を助ける、すべてのことに完全に正直で公正である、人の真理を信奉を喜ぶ、制約を交わし守る、そんな時に私たちは主への愛を示しているのです。キリストに従う人々の第二の特質は制約を交わして守るということです。モロナイはこう指摘しています。キリストの血が流されたのはあなた方の罪の許しのために御父が制約されたことにあるものであり、それによってあなた方はシミのない清いものとなるのである。預言者ジョセフ・スミスはこの地球が阻止されるその前にすでに天で制約がされているということを教えました。古代の預言者や祝福師も制約を交わしました。救い主ご自身が模範を示しておられます。主はすべての正しいことを成就するために正しい権能を持つ人からバプテスマをお受けになりました。ご自身のバプテスマにより救い主は御父のすべての戒めを従順に守ることを御父に証明されたのです。いにしえのように私たちもキリストに従い、真剣の儀式を通して制約を学します。制約を交わすことはこの教会の会員でない多くの方がすでに持っている非常に良いものに加えることのできるものです。制約を交わすことは愛を表すことであり、はい、私はあなたに従いますと主に伝える一つの方法です。制約には永遠の命の祝福が含まれます。制約を覚えていれば万事があなた方の益となるように働くでしょう。制約に伴う約束を完全に受けるには制約を交わして守らなければなりません。救い主は愛し、制約を覚えることは制約を守る手助けとなります。聖餐を受けることは制約を覚えておく一つの方法です。もう一つの方法は頻繁に神殿に参入することです。ある南米の若い夫婦は虐待や不貞のような問題はありませんでしたが、夫婦仲が良くなかったために別居を考えていました。賢明な真剣指導者の方がこの夫婦に神殿に参入し、そこで交わされる制約の言葉と約束に特別な注意を払うように勧告しました。夫婦はその通りに行い、離婚の危機から救われました。制約の力は私たちが直面するどんな困難よりも力があります。福音に活発でない会員の皆さん、どうぞ戻ってきてください。聖餐と神殿参入により制約を覚え更新することからもたされる祝福を感じてください。再び活発に教会に集うことにより愛を示し、キリストに真に従うものとなりたいという気持ちを表します。そして約束されているあらゆる祝福を受ける資格を得ることができます。 教会の会員でいない皆さん、信仰を働かせ、悔い改め、末日聖徒イエス・キリスト教会でバプテスマの制約を受ける資格を得るようにお勧めします。それにより皆さんは天の御父への愛とキリストに従いたいという気持ちを示すことができます。イエス・キリストの福音に従うときに、私たちはさらに幸福になれることを明かします。主に従おうと努力するならば、天の祝福がもたらされます。制約を交わして守り、キリストに真に従う者になるときに、主の約束は果たされることを知っています。私たち一人が主を愛し、深く愛し、主が私たち一人一人を愛してくださっていることを証しいたします。これをイエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。また聖歌隊と全員で賛美歌75番主は生けりと城を歌います。その後、賛美歌の後、シジリのケント・F・リチャード長老がお話します。その後、十二日と定員会のクエンティン・L・クック長老がお話します。続いて聖歌隊が主は私を愛してくださるを歌います。
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a surgeon,
私は外科医だったとき、時間のかなりを苦痛の対応に割きました。手術は当然苦痛が伴います。苦痛を抑え緩和するために多くの努力を払いました。私は苦痛の目的についてじっくり考えてみました。苦痛を経験しない人は誰一人いません。人々を見ると苦痛への対処はそれぞれ大きく異なります。怒って神から離れ去る人もいれば、苦しむことで神により近づく人もいます。皆さんと同じように私も苦痛を経験しました。痛みは癒しの経過を知るために役立つとともに、しばしば忍耐を教えてくれます。病気の人を指す英語のペーシェントという言葉に、忍耐、ペーシェンスという意味が含まれているのかもしれませんね。オーソン・フィットニー長老はこう述べています。私たちの味わう苦痛、経験する試練は、どれ一つとして無駄なものはない。それによって私たちは訓練され、忍耐力や信仰、不屈の精神、謙遜さなどの特質が養われるのである。悲しみや苦痛、試練、困難によって、私たちはこの世に来た目的である教育を受けるのである。ヘイルス長老も同様のことを述べています。痛みによって謙遜となり、思いを深められるようになります。この経験に感謝しています。肉体に痛みを感じ、大手術を受けた後に得る肉体への癒しは、霊に苦痛を覚え悔い改めの過程を経て得る霊の癒しに似ていると気づきました。苦しみの多くは必ずしも自分の過ちによるものではありません。予期せぬ出来事、期待とは逆の状況や失望を招く状況、日常生活を阻害する病気、また死さえも私たちにつきまとい、現世の経験に食い込んできます。他の人々の行為が元で苦難を受けることもあります。ヤコブは兄たちが乱暴なために辛い思いをしたとリーハイは述べています。天の御父の幸福の計画の一部として相反するものがあります。私たちは皆逆境に出会うと、御父の愛と救い主による助けの必要性に気づかされるのです。救い主はただ黙って見ているお方ではなく、私たちが経験する苦痛を個人としてよくご存知です。神はすべての人の苦痛、誠に男女、子供の区別なく、生ける者すべての苦痛を受けられる。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に着こうではないか。私たちは時折ひどい苦痛の中で、ギリアデに入港がないのか、そこには医者がいないのかと、当誘惑に駆られます。私は証しします。確かに医者はいます。イエス・キリストの贖罪は現世におけるこれらの状況と目的をすべて包み込むものです。私たちに責任がある苦しみもあります。霊的な苦痛は私たちに重くのしかかり、消え去ることのないように感じられます。実に言いようのない恐怖に責めさえなまれとアルマが述べている通りです。それは自分の罪深い行為と悔い改めの欠如から生じます。この苦痛に対しても、御子を通して御父から与えられる万能の絶対的な治療があります。悔い改めに必要なことをすべて進んで行う人のためにあります。キリストは言われました。私があなた方を癒すことができるように、今あなた方は私に立ち返り心を改めようとしているか。キリストはこう教えられています。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。十字架に上げられた後で、私はすべての人を私のもとに引き寄せた。このため私は上げられたのである。そして父の力によってすべての人を私のもとに引き寄せるのである。おそらく主の最も重要な技は、続けて私たち一人一人に個人的に働きかけ、引き上げ、祝福し、強め、支え、導き、許しを与えることでしょう。ニーファイが次元で見たように、現世におけるキリストの務めの多くは、あらゆる種類の病気、すなわち肉体的、また情緒的、 また霊的な病にかかっている病人を祝福し癒すことに費やされました。病気の人々や様々な患いに苦しんでいる人々の群れが見えた。天使はこれらのことを全て私に見せてくれたが、これらの人々は神の子羊の力によって癒された。アルマもこう予言しました。神の恩子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。神の恩子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられる。ご自分の心が憐れみで満たされるように、また自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように。私はある夜遅く、この時は医者ではなく患者として病院のベッドに横たわり、何度も繰り返しこれらの聖句を読んで考えました。どのように行われるのだろうか、誰のためだろうか、資格は何だろうか、罪の許しと同じだろうか、恩子の愛と助けを得る努力が必要だろうか。考えていた時に、現世の生涯でキリストが私たちのことを理解するために苦痛と苦難を経験することをお選びになったことが分かりました。おそらく私たちもキリストについて、また私たちの永遠の目的について理解するために現世の困難を経験する必要があるのでしょう。アイルン館長はこう述べています。苦悩の中で救い主が約束された助けを待たなくてはならないとき、主はご自身の経験から私たちを癒し助ける方法をご存知だという事実は私たちに慰めを与えてくれます。この力を信じるなら、私たちは忍耐強く祈り働き助けを待ち望むことができます。主は私たちを救う方法を単に啓示によって知ることもおできになったでしょうが、ご自身の経験を通して学ぶことをお選びになりました。私はその夜、主の愛の腕に抱かれているのを感じ、枕を感謝の涙で濡らしました。後にマタイによる福音書でキリストの地上における技について読み、もう一つの発見をしました。人々は大勢身元に連れてきたので、イエスは病人をことごとくお癒しになった。イエスは身元に来た人々をことごとく癒されました。背を向けた人は誰もいませんでした。オークショロは述べています。癒しの祝福は様々な形でもたらされます。私たちのことを最も深く愛しておられる方がご存知のままに、それぞれの必要に合わせてもたらされるのです。時に癒しは病気を治し、重荷を軽くしてくれます。しかし時には託された重荷に耐えられるだけの力や理解力、忍耐力を与えられることによって癒されることもあります。主はこれまでもご自分の膝元に集まったすべての人に応じられたように、私たちにも応じてくださいます。身元に来る人はすべてイエスの腕の中にしっかり抱きしめられるでしょう。すべての人が主の力により癒しを与えられます。すべての苦痛が和らげられます。主によって魂に休みが与えられるでしょう。私たちの現世の状況はすぐには変わらないかもしれませんが、苦痛や心配、苦難、恐れは主の平安と癒しの入港に包み込まれます。子供たちの方が苦痛や苦しみを自然に受け入れるということに気づきました。謙遜にまた柔和な気持ちで静かに対し伸びます。ある13歳のシェリーは脊髄の腫瘍のために14時間の手術を受けました。彼女は集中治療室で意識を回復するとこう言いました。お父さん、シェリーおばさんがここにいるわ。ノーマンおじいちゃんとブラウンおばあちゃんもいるわ。お父さん、そばにいる人は誰？お父さんに似ているけど背はもっと高いわ。兄弟のジミーだって言っている。彼女のおじジミーは13歳の時に脳胞性性異症で亡くなっていました。およそ1時間シェリーは来訪者について語りましたが、その全員がすでに亡くなっている家族でした。その後彼女は疲れ切って眠りに落ちました。彼女は後に父親にこう語りました。お父さん、あの集中治療室で子供たちの全員に助ける天使たちがいるのよと。私たち全員に主はこう述べておられます。見よ、あなた方は幼い子供であり、今はすべてのことに耐えることはできない。あなた方は恵みと真理の知恵において成長しなければならない。幼い子供たちを恐れてはならない。あなた方は私のものであるからである。それゆえ私はあなた方の中にいる。私は良い羊飼いである。私たち個人にとって現世の大きなチャレンジはキリストの贖罪により聖徒となることです。皆さんも私も苦痛を経験することで最もよくこの過程を踏める可能性があります。 大きな苦難の中にあって私たちは霊と肉体の癒しのために心を幼子のようにし、へりくだり忍耐強く祈り、働き助けを待ち望むことができます。そしてヨブのように試練によって精錬された後、金のように出てくるのです。私は証しします、主は私たちの贖い主、友、弁護者、大いなる医者、優れた治療者です。へりくだった心を持って主のもとに記載すれば、私たちは苦痛と罪の中で、また苦痛と罪から主によって平安を慰めることができます。主の恵みは十分です。イエス・キリストの名により、アーメン。
歴史学者であるワレス・ステグナーは、モルモンの移住と集合について本を書いています。彼は私たちの宗教を受け入れず批判的な意見の多かった人物ですが、初期の教会の女性と献身の勇気には感銘を受け、次のように述べています。この教会の女性は素晴らしい。私も同じ気持ちです。末日生徒の女性は素晴らしいです。神は女性に強さ、徳、愛、そして神の霊の子供たちを惜しみなく養うという神聖な特質を植え付けられました。合衆国の研究によれば、どの教会でも女性はより熱心に神を信じ、より多くの宗教行事に参加し、そしてより宗教的であることが明らかになっています。当然の結果だと思いました。私たちの信仰において、家族と女性が果たす卓越した働きを考えると、なおさらそう感じます。この教義は明快です。女性は天の御父の愛する娘です。妻と夫の関係は対等です。結婚生活には完全なパートナーシップが必要であり、必要を満たすために協力し合います。福音に沿った生活を送ろうとすることも含めて、女性には多くのチャレンジがあります。開拓者の生活において何といっても特徴的なのは姉妹たちの信仰です。女性は家事や子供の世話、家庭やその他の場所での大きな賜物と責任を与えられています。そう考えると、家を捨て、あの大平原を横断した姉妹たちの信仰に私たちは感動します。彼らの最も重要な特質は何かと尋ねられたら、主イエス・キリストの福音に対する揺らぐことのない信仰と答えるでしょう。開拓者時代の女性が何を犠牲にし、何を成し遂げたのか、その記録は教会にとっての貴重な遺産です。私はエリザベス・ジャクソンの記録に感銘を覚えます。夫アロンはマーティン・テグルマ隊と共にプラット川を最後に渡った後で亡くなり、彼女はこう書いています。このような状況で子供3人の未亡人となった今、自分の思いについて語ろうとは思わない。この私の苦しみはきっと私の清めとなり、益となることだろう。私は主に、みなしごの父になると約束されたそのお方に嘆願しました。そして主は私を助けに来てくださいました。エリザベスは同じような苦難を味わっている人々に代わって、また子孫が進んで苦難を引き受け、神の王国のためにあらゆるものを犠牲にするようにと願って記録を書いていると述べています。今日においても教会の女性はそのような試練に立ち向かい、力強く忠実であると私は信じています。教会の指導者はあらゆる面で姉妹たちの奉仕、犠牲、決意、貢献を認め感謝しています。教会で成し遂げられることの多くは女性の無視の奉仕によるものです。教会であれ、家庭であれ、親権者と婦女教会の姉妹が完全な調和のもとに働く姿を目にするのは素晴らしいことです。それは息の合ったオーケストラのようであり、そのハーモニーは私たち全員を元気づけます。最近カリフォルニア州のステーキ大会に出席するよう割り当てを受けたとき、そこで開かれた4ステーキ合同の大晦日ユースダンスパーティーに関する記事に感銘を受けました。パーティーの後で誰のものかわからないハンドバッグが一つ見つかりました。若い女性会長モニカ・セドイック姉妹の記録から少し紹介します。それは人のものですから、 あまり失礼なことはしたくありませんでした。そこで慎重にそのバッグを開け、一番上にあるものをさっと取り出しました。それで持ち主が分かればと思ったのです。少し分かりました。しかし名前ではありません。和光度の強さのためにが出てきたのです。それで持ち主のことが少し分かりました。それでもう一度手を入れると、小さなノートが出てきました。きっと持ち主が分かると確信しましたが、これもまた期待したようなものではありません。最初のページはお気に入りの成分リスト、次の5ページには注意深く書かれた成分とメモが書いてありました。姉妹たちはすぐにこのバッグの持ち主の若い女性に会いたくなりました。そしてもう一度そのバッグを調べました。ブレスミント、石鹸、ローション、ブラシが出てきました。彼らのコメントが素敵です。彼女は爽やかな息をしていて、手が清潔で、それから自分を大切にしている。彼らは次の宝物を探しました。出てきたのはジュースの紙パックで作った小さな手作りの小銭入れでした。ポケットには少しお金が入っていました。彼らは大声で叫びました。そうか、創造的で備えのできた人なんだ。みなクリスマスの小さな子供のような気持ちになりました。次のものにはさらに驚かされました。ブラックチョコレートケーキのレシピ、それと友人の誕生日のためにケーキを作るというメモでした。彼らはほとんど絶叫しそうでした。家事も得意なんだ。そして思いやりと奉仕の精神もあるのね。その後ようやく名前が分かりました。若い女性の指導者は、福音に従って生活している若い女性の静かな模範を目の当たりにすることができ、大きな祝福を感じたと言っています。この話は思いやりに溢れ、献身的に世界中で奉仕する若い女性の指導者の模範でもあります。実に素晴らしいです。姉妹たちは教会や家庭生活において、また天の御父の計画に不可欠な個人として重要な役割を担っています。これらの多くの責任は経済的な見返りがありません。しかし永遠にわたって重要な影響を及ぼします。最近、新聞社の編集委員に属する感じの良い女性から教会における女性の役割についての説明を求められました。教会で働く指導者は無報酬であることを説明しました。彼女は途中で話を遮り、興味が著しく失せたと言いました。こう言ったのです。女性がただ働きをする時代は終わりました。私はこの地上で最も大切な組織は家庭であり、父親と母親は対等のパートナーであることを指摘しました。どちらも報酬はもらいませんが、たくさんの祝福を受けます。もちろん女性の会長によって導かれる婦女教会、若い女性、初等教会といった組織があることについても話しました。神聖な集会である聖餐会は、男性も女性もとて共に祈り、音楽を奏し、説教をし、聖歌隊で一緒に歌ってきたことについても触れました。最近出版されたアメリカの恵みという本は、様々な宗教を信じる女性について報告しています。そこには、指導者としての自分の役割に満足している末日生徒の女性は得意な存在であると述べられています。さらに末日生徒は全体的に男性も女性も宗教に対する愛着が最も大きいと述べられています。末日生徒の女性が素晴らしいのは、人生の困難をうまく避けてきたからではありません。全くその逆です。人生の様々な試練に立ち向かったその姿勢ゆえに素晴らしいのです。結婚生活や独身生活、子供の事柄、健康上の問題、機会の不足、その他様々な問題を通して、人生の試練や試しがあっても、彼女たちはいつも驚くほど強く、確固としていて、信仰を守り抜きます。教会の姉妹たちは、世界中で弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めています。ある婦女教会会長は、姉妹たちのこれらの素晴らしい奉仕に感謝した後、次のように言いました。姉妹たちは、奉仕をしている時でさえ、もっとしてあげられたらいいのにと考えているのです。完全ではありませんし、それぞれが皆苦しみに直面をしていますが、愛にあふれる天の御父に対する信仰、贖いの犠牲を確信する信仰が生活の隅々にまで浸透しています。過去3年にわたり、大官庁会及び十二使徒定員会は、親権指導者や補助組織指導者と協議し、新しい手引きの作成に取り組む中で、導きと霊感、そして啓示を求めてきました。 その過程で私は既婚か独身かを問わず姉妹たちが過去から現在まで家庭及び教会で重要な役割を果たしてきたことに対し圧倒されんばかりの感謝の思いを経験しました。イエス・キリストの教会に属する会員は皆人々の霊の救いのために主のブドウ畑で働く必要があります。この救いの技には会員伝道活動、回収者の定着、会員の再活発化、神殿、家族歴史活動、福音を教えることが含まれます。また貧しい人の助けが必要な人を世話することも含まれます。こういった活動はワード評議会によって運営されます。特に新しい手引きはビショップに心を配り、より多くの責任が委任できるように作成されました。会員はビショップが委任するよう指導を受けていることを理解する必要があります。また彼を支持し援助する必要があります。こうすることでビショップはより多くの時間を青少年、ヤングシングルアダルト、自分の家族と過ごすことができるようになります。ビショップはその他の大切な責任を親権指導者、補助組織の会長、個々の男性や女性に委任します。教会では女性の家庭における役割が極めて尊重されます。母親が相当な時間を要する教会の飯を受けた場合、家族生活でバランスを維持するために通常その夫にはあまり負担となる飯を与えないようにします。数年前に私はトンガで開かれたステーク大会に出席しました。日曜日の朝、礼拝堂の前の3列は26歳から35歳の男性でいっぱいだったので、てっきり男性の聖歌隊だと思っていました。しかし、大会でビジネスが執り行われた時、合計63人の男性が一人一人起立しました。名前を呼ばれ、メルキデク神権への承認のために支持されたのです。私は喜ぶと同時に唖然としました。その部会の後で私はステーキ会長にその奇跡がどのようにして起こったのか聞きました。ステーキ評議会で再活発化が議題に上がった時のことでした。ステークの婦女協会会長レイエナ・バエヌク姉妹が発言してよいか尋ねました。彼女が話した時、ステーキ会長はその提案されていることが真実だという御霊の確認を受けました。彼女はステークには伝道の経験のない20代、30代の素晴らしい若者が大勢いると述べました。彼女の話ではその多くが伝道に出るように一生懸命励ましてくれたビショップや神権指導者の期待を裏切ったと思い込んでおり、自分のことを二流の会員のように感じているということでした。これらの若者は伝道に出る年齢をとうに過ぎていることを指摘した上で、彼女はそのような若者たちに対する愛と関心を伝えました。彼らはまだ救いの儀式をすべて受けられる状態にあると述べ、神権への承認と神殿の儀式に焦点を当てるべきだと語ったのです。また、これらの若者のうち何人かはまだ独身だけれども、その大半はすでに素晴らしい女性と結婚していること、結婚相手の女性の中には活発な人も活発でない人、会員でない人もいるということを話しました。ステーキ評議会で話し合った結果、親権者と婦女協会はこれらの男性とその奥さんを救出するために手を差し伸べ、ビショップはもっと多くの時間をワードの若い男性や女性と過ごすことが決まりました。救出に携わる人は対象者をまず親権、永遠の結婚、神殿の救いの儀式に備えさせることに焦点を当てたのです。私が出席したステーキ大会で親権に召された63人の男性のほとんどが2年以内に神殿でエンダーメントを受け、伴侶と結び固めを受けました。姉妹たちがワードにステーキにおける救いの技にどれほど重要な意味を持っているか、その存在により啓示が受けやすくなるかのほんの一例です。私たちは女性や家族に対する巨大な勢力があることを理解しています。最近の研究で結婚に対する強い気持ちが薄れ、結婚している成人の数が減少しているということが分かっています。彼らにとって結婚と家族はメニューのように自由に選べるものとなってきています。女性は多くの選択に直面しており、祈りの気持ちでどのように選択するか、その選択が家族にどのような影響を及ぼすかを考える必要があります。昨年ニュージーランドに滞在した時、オークランドの新聞で同じような問題に苦しんでいる女性についての記事を読みました。ある母親は、自分の場合仕事をすべきか家に留まるべきかの選択はさほど必要ではない新しいカーペットや2台目の車を購入するかどうかの選択に等しいことだと語っていました。一方、幸せな家庭生活の最大の敵は仕事ではなくテレビだと感じる女性もいました。テレビを見る時間が家族の時間を減らすと語っています。 これらは非常に感情的で個人的ですが、いつも心に留めておく原則が2つあります。第一に、どの女性も子供を養い育てることに引け目を感じたり、大した貢献ができていないと感じたりすべきではないということです。天の御父の計画にあってそれほど大切なことはないからです。第二に、家庭の外で働く姉妹たちを裁いたりしないように注意すべきだということです。他人が置かれた状況を理解し正しく評価したりすることはほとんどできないことだからです。夫と妻は自分たちが決めたことについては神に報告する義務があるということを理解し、祈りの気持ちで話し合うべきです。理由は何であれ、一人で子供を育てている献身的な姉妹の皆さん、皆さんに心から感謝しています。預言者は次のことを明らかにしてきました。皆さんを助けたいと思っている人がたくさんいます。主は皆さんを忘れておられませんが、もちろん主の教会も皆さんを忘れていません。私は松実生徒が親の責任を持つ男女にさらに働きやすい職場環境を率先して作り出すように願っています。応縮忠実な独身の姉妹の皆さん、私たちは皆さんを愛し皆さんに感謝しています。いかなる永遠の祝福からも皆さんが漏れることはありません。素晴らしい開拓者の女性エメリー・エッチ・ウッドマン氏は賛美歌シオンの娘を書きましたが、彼女が天使の務めイソシマンと断言したのは適切です。そしてこれはまさしく天の御父が与えられた直接的かつ即座の命令であり、これは姉妹たちが求めた賜物であると歌詞の中で述べています。親愛なる姉妹の皆さんを愛し尊敬しています。皆さんの奉仕に感謝します。素晴らしいです。私の人生に関わった女性の皆さんに特に感謝します。贖罪が真実であり、救い主が神の御子であり、主の教会が回復されたことを証しします。イエス・キリストの名に皆によってアーメン。
今朝、麗しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、並びに指揮者とオルガニストに感謝します。この部会の最後の話者は、大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁です。アイリング官庁のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌います。閉会の祈りは70人のデール・G・レンランド長老です。アイリング長老、
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今日のお話の目的は、主がこの地上に住むご自身の子供たちの中の貧しい人や乏しい人とに仕えるために、昔も今もなさっていることを学び、たっとび記念するためのが目的です。主は助けを必要としている人たちや、また助けたいと願っている人たちを愛しておられます。主は助けを受ける人と、また助けを与える人たちが共に祝福を受ける方法をお作りになりました。天の父は全世界に住むご自分の子供たちが捧げる祈り、食べ物、体を覆う衣類、そして自立から得られる尊厳を求める祈りを聞いておられます。人を地上に置かれて以来、主はこれらの祈りを聞いてこられました。皆さんは自分の住んでいるところで、また全世界中からどのような必要があるかを知ることがあります。そして思いやりの気持ちに駆られることがよくあるでしょう。必死の思いで仕事を探している人に出会ったら、ぜひとも助けたいと思います。同じように望みは未亡人の家に入り、そこに食べ物は一切見当たらない時にも感じます。地震や火事で家を失い、廃墟に座り込んで泣いている子どもたちの写真を見るときにも感じます。主は彼の叫び声を聞かれ、そして皆さんの深い思いやりを感じておられるのです。時の初めから弟子たちに人たちを助ける方法を提供してこられました。主は子どもたちに自分の時間と財産と自分自身を捧げるように招いておられます。主と共に人に仕えるためです。人を助ける主の方法は、奉献の立法に従った生活と呼ばれた時もありましたし、別の時には共同制度と呼ばれたこともあります。現代においては教会福祉プログラムと呼ばれています。活動の名前と詳細は人々の必要と状況に応じて変わります。しかし物質的に困っている人々を助ける主の方法には、いつも愛に基づいて、自分自身と自分の持っているものを神と神の技のために奉献する人が必要です。主は私たちが主の技に参加し、助けの必要な人たちを励ますように招き命じておられます。私たちはそういう約束を、制約をバプテスマの水と聖なる神の神殿の中で交わします。日曜日に聖餐に預かるとき、その制約を更新します。私は乏しい人たちを助ける機会について、いくつか話そうと思います。短い時間で全てのことを網羅することはできませんが、私は皆さんが行動を起こす決意を新たにし、それを強めるようにと願っています。この技への主の招きを歌った賛美歌があり、私も子供の頃から歌いました。子供の頃は言葉の力よりも楽しいメロディーに関心がありましたが、皆さんがこの賛美歌の持つ歌詞の持つ力を心で感じるように祈ります。これは賛美歌の137番からです。今日我良きことをせしか、人を助けしか、悲しきをも慰めしか、隠せずば悪し、人の重に軽くして我が手貸したるか、闇で疲れし者を助け、そこに我おりしか、天の夢より覚め、良きことを行え、計り知らざる喜びあり、愛と 義務の恵み。
主は定
期的に私たちに注意を喚起するシグナルを送られます。それが助けの必要な人に対する突然の思いやりという形で現れることもありますが、例えば子供が転んで膝をすりむいたときにそれを感じた父親がいるかもしれません。夜怖がって叫ぶ子供の声を聞いてそれを感じた母親もいるかもしれません。学校で悲しんだり怖がってしているように見えるクラスメートにそれを感じた息子や娘たちもいたかもしれません。誰もが皆見知らぬ人に思いやりの気持ちに駆られたことがあるでしょう。例えば今回の地震で太平洋を渡って日本を襲った津波がそうです。皆さんはその報道を聞き傷ついた人々のことを気遣ったことでしょう。オーストラリアのクイーンズランドを襲った洪水のことを聞き思いやりのことを抱いた人もいるでしょう。ニュースは主に助けの人々の必要な人の人数を報告したものでしたけれども、しかし皆さんの多くが被災者の痛みを感じたはずです。そのシグナルに応えて1500人以上の教会員がボランティアとしてオーストラリアの地を訪問し助けと慰めを与えました。彼らは思いやりの心を制約に基づいて行動を起こす決意に変えたのです。私は必要な助けを受ける人と機会を捉えて助けを与える人にもたらせる祝福に目をしてきました。賢明な親は周囲の人々が抱える必要を息子や娘たちの生活に祝福をもたらす機会として捉えます。3人の子供たちが我が家の玄関においしい食事を運んできてきたことを覚えています。彼らの両親が私たちが必要助けが必要なことを知って奉仕する機会を子供たちに与えたのでした。その両親は惜しみない奉仕によって私たちの家族を祝福しました。子供たちを奉仕に参加させることでその孫の代にまで祝福を広げたのです。我が家を去る時の子どもたちの笑顔を見てそうなると私は確信しました。主に代わって心にこもった奉仕をすることで感じた喜びを今度は自分たちの子どもたちにも伝えることでしょう。私も子どもの頃父に勧められて隣の家の草取りをした時に感じた静かな満足感を今も覚えています。与えるものにあるように招かれるために我が神我が王という賛美歌を思い出しその言葉が真実であることを証しいたします。この歌詞は安息日に主を礼拝することで得られる喜びを歌ったものですが、私たちの家の玄関に立っていた子どもたちは終日に主の技を行う喜びを感じていたのです。そしてその両親は善を行う機会を見出し喜びを広げていたのです。両親は外で待っていたんですね。良い機会を待っていました。助けの必要な人を世話するための主の方法は親が子どもたちを祝福するもう一つの機会にも与えます。ある日曜日に礼拝堂でそのことを目にしました。ビショップが聖餐会の前に礼拝堂に入ってきたとき、一人の小さな子どもがビショップに家族の献金の封筒を渡しました。私はその家族と少年を知っていました。この家族はワードに助けの必要なことを知りました。彼の父親は封筒の中にいつもよりもたくさんの献金を入れながらおそらくこんなようなことを告げたと思います。今日は断食して助けの必要な人たちに祈ったよね。この封筒をビショップに渡してくれるかい。ビショップがうちよりもっと助けの必要な人のために使ってくれるはずだから。この少年は日曜日の空腹感から来る痛みより温かく幸せな気持ちを忘れないことでしょう。彼の笑顔としっかりと封筒を持つ仕草から家族の捧げ物を貧しい人に与える父親に心からの信頼を抱いていることが分かりました。羊になっても永遠までもその日のことを忘れないでしょう。何年も前のことですが、アイダホ州で主に代わって人々を助けた一人一人の顔にも同じような幸せが見えました。1976年6月5日土曜日ですけれども、ティートンダムが決壊して11名の方が死亡しました。何千人もの人たちが 数時間以内に避難しなければなりませんでした。何百軒もの家が押し流されました。何千軒もの住宅が再び住めるためには、多くの資金と力を超えた助けを必要としていました。この悲劇を見にした同情を寄せて善を行う呼びかけを感じました。隣人やビショップや婦女協会会長、定育会指導者、ホームティーチャー、校門、家庭訪問教師が家を離れ、仕事を中断して水浸しになった家を掃除しました。ある夫婦は洪水の直後、休暇先からレックスバーグの地に戻って帰ってきました。そして自分の家を 見に行く先に自分ビショップを見つけて、どこへ行けばよいか尋ねました。ビショップは助けを必要としての彼らを送りました。数日後、自分たちの家があった場所に様子を見に来ました。家は洪水で流され亡くなっていました。でも二人はビショップのところに戻ってこう尋ねました。今度は何をしてほしいですか。皆さん方どこに住んでいたといても、思いやりが無欲な行動に変わる奇跡を目にしたことがあるでしょう。大きな自然結果の自然災害の結果ではなかったにしてもです。私はこのような奇跡をある親権定員会で見たことがあります。ある兄弟が立ち上がって自分と家族を養うために仕事を探している男性や女性の必要について説明します。部屋が思いやりに満たされました。仕事が必要な人を雇えるかもしれない人や、また雇えるかもしれない人々の名前を挙げる人もいました。その親権会の出来事も、アイダホ州の水浸しになった家での出来事も、再び自立できるように助ける主の方法の現れです。私たちは憐れみを感じ、主の方法で助けるためにどのように行動するべきかを知っています。私たちは今年教会福祉プログラム75周年を祝います。大恐慌という呼ばれた経済危機の時代に失業した人々や農家や家を失った人々の必要を満たすために始まったプログラムでした。過去にあり、いつの時代にも変わらずあるように、この時代にも天の御地の子どもたちが大きな現世の必要を抱える時がやってきました。教会の福祉プログラムの根底にある原則は、一つの時代や一つの場所には限定されない普遍的なものです。それらの原則は霊と永遠に関わるものです。したがって、それらの原則を理解し、心の中にしっかりと刻み込むことで、主が私たちをいつどこに召されても、招かれても、その機会を見出し、捉えることができるはずです。主の方法で助けたいと願ったときに、また周囲の人々から助けを受けたときに、私が指針としたいくつかの原則をご紹介いたします。第一に、人は誰でも自分自身と家族を養い、手を差し伸べて周囲の人々の世話ができるときに幸福であり、より多くの自尊心を感じるものです。私は自分の必要が満たせるように助けてくれた方々に感謝しています。また自立できるように助けてくれた人々に長年にわたって感謝をしています。そして余剰品の一部を使って人を助ける方法を教えてくれた人に最も感謝しています。余りを残すためには収入を超える出資をしなければよいことを私は学びました。そのような余りを使って得た経験から、与える方が受けるよりも素晴らしいことを証明することができるようになりました。その理由の一つは、主の方法で助けを与えるときに、主は私たちを祝福してくださるからです。マリオン・G・ロムニー館長は、福祉の技についてこう語っています。この技にあたって、与えすぎたために貧しくなるということはないと。メルビン・J・バラード長老のことは引用してこうおっしゃいました。人が一かけらのパンを主に捧げれば、主はそのいつも返礼として一塊のパンを与えになります。自分の生活を通じてそれが真実であることを明かします。助けを必要としている天の御父の子供たちに寛容になれば、主は私たちにも寛容になられます。福祉の技において私の第二の指針となった原則は、一致がもたらす力と祝福です。人に仕えるために人々が手を合わせて協力すれば、主は私たちの心を一つにします。ジョエル・ブレン・クラーク・ジュニア 館長はそれを次のように表現しています。さまざまな訓練や職業を経験した人たちが福祉農園やその他のプロジェクトで協力し合うとき、与えるという行為が兄弟愛を最大限に引き出すのかもしれない。兄弟愛は与える人のみならず受ける人にも増し加えられます。水浸しになった家で泥をかき出した男性は今でも私との絆を感じています。そして自分自身と家族のためにできるだけのことを行ったことで自分に対してより大きな尊厳を感じています。自分だけで働いていたら二人とも霊的な祝福を失っていたことでしょう。ここで福祉の技における3番目の行動の原則を紹介しましょう。それは家族と一緒に参加すれば他の人を思いやるだけではなく家族がお互いに思いやることができるようになるということです。助けを必要としている人々のために皆さんと一緒に働く息子や娘は助けが必要な時に互いに助け合えるようになります。4つ目の大切な原則はビショップの時に学びました。それは貧しいものを探し求めよということです。家族と共に最善を尽くした後でも援助が必要な人を見出し助けを与えるのはビショップの義務です。私は真理を見出す場合と同じく貧しい人の世話をする際にも主が聖霊を送ってくださり探せそうすれば見出すという言葉が実現することを知りました。また婦女教会の会長がその創作に参加できることの大切さも学びました。彼女の方は私たち以上に先に知っています。皆さんの中にはこれから何ヶ月も先までこのような霊感を必要としていることが人がいらっしゃいます。教会福祉プログラムの75周年を記念するにあたり全世界の会員が奉仕の日に参加するように心からお勧めいたします。このプログラム計画にあたって啓示を求めてください。皆さんがこの計画に沿って3つの提案をします。その1つは自ら霊的に備えてください。救い主の贖いによって心が和らげ始めてこのプロジェクト目標が個人でも地域社会の一部であっても天の御父の子供たちの生活を霊性面と物質面で祝福することにあるとはっきり理解できるはずです。第二の提案は皆さんの奉仕の対象者とまたその助けを必要としている人々を動かすそのような人を選んでくださいということです。皆さんが奉仕する人々は皆さんの愛を感じることでしょう。皆さんが彼に対して感じる愛は賛美歌で約束されているように彼の物質的な必要を満たすというよりもむしろ彼らの心を喜ばせるために役立つことでしょう。最後の提案は家族、定員会、補助組織の結束と地域社会の知人を活用する計画を立てるということです。一致の思いは皆さんが行う奉仕がもたらす良い影響を倍増させます。またそういった家族、教会、地域社会における一致の思いが強まりプロジェクトが終わった後も遺産となって長く残るでしょう。この期間に皆さんにどれほど感謝しているかお伝えしたいと思います。私は皆さんが主に代わって行う愛に満ちた奉仕に助けられた人々に会う機会があり感謝されることがあります。皆さん方のしもべとしていろんな一切れのパンを与えされるときにそれに対して本当に多くの感謝を受けることができるのであります。皆さんと一緒に働いた方からの感謝を私が代理で受けることがあります。エドワード・タフ・ベンソン大館長と一緒に話しているときに彼はこんなことを言いました。本当に力強く手を上に上げたり振りながらですね、この技が大好きです、働きを必要としているからですと彼は言いました。救い主に代わって天の御父の子供たちに仕えている皆さんの働きに感謝します。主は皆さんをご存じであり皆さんの努力、勤勉、そして犠牲をご存じです。主に代わって助けた人々に皆さんの努力の成果を見せるように主の祝福を祈ります。 御父である神が生きておられ、私たちの祈りを聞いておられることを知っています。イエスがキリストであり、皆さんと皆さんが使える人が主に仕え、主の戒めを守れば清められ強められることを知っています。皆さんはジョセフ・スミスが神の預言者であり、真実の生ける教会を回復したこと、またこれがこの教会であることを聖霊の力によって私と同じように知ることができます。トーマス・S・モンソン大官庁が生ける預言者であり、常に良い助けを行ってきた主の素晴らしい模範です。この機会にどうか私たちも人の苗た手を、弱くなっている膝等をまっすぐにするように努力して助けようではありませんか。神聖なるイエス・キリストの御名によって、アーメン。
Our Heavenly Father,
天のお父様、
we are grateful for what
私どもは
seen and heard,
今日見聞きそして感じたことに心から感謝いたします。また私たちを導き教える方たちに感謝いたします。彼らの健康と福利にを祈ります。私どもが子どものようになりそして謙遜になって私たちが受けた導きに従うことができますように。世界中の多くの子どもらが苦しんでいます。またさまざまな災害であるとか人災のためによく知られたものもよく人に知られないものもありますが苦しんでいる人たちが多くいます。この苦しんでいる方たちそして苦難を受けているお腹を空かせている多くの苦しんでいる方たちを慰め助けを与えてください。また私どもが個人的にそしてまた教会全体として導きを受け私たちがそういう人たちをどのように助けることができるか知ることができる、できるように助けてください。またこのようなあなた様の子らに思いやりの心を持ちそして受けた誓約に従って私たちが行動を起こすことができますように。私たちが平安とそしてその安らぎがありますように世界中にありますように祈ります。そして私たちが世界中に福音をもたらすという私たちの義務を真剣に受け取ることができますように。それではこれをすべて御子イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
This has been the first session of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.
町実生徒一席総会第180回年次総大会の第一部会の妄想をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選びました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお作りました。この放送はボルネービルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放送録画編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。